ございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしております。今日は英語が話せない人の共通点というテーマでお話しします。最近ですね、毎朝3時に起きるようにしていて、だいたい3時15分、30分からは少なくとも、自分 の, やりたいビジネスだったり、あと溜まっている別の仕事を片付けるっていう風に、朝の活動っていうのを主にするようにしているんですが、この朝起きた時の3時、本当辛いんですよね。もうなんでこんな時間に起きてんだって思ってしまうぐらいなんですが、やっぱり夜にダラダラと一日疲れた脳でビジネスやると、やっぱりいい考えしなくて、というのもウィルパワー、意志力が減ってる状態なので、その夜にビジネスやろうとしても、やっぱりあんまりポジティブに考えてなかったりとか、ちょっと違う方向に行きがちだったので、ウィルパワーがもう満タンな朝一でやったやろうということで、こんな朝早く起きてわけでして、この収録も朝6時から仕事がありますので、6時に間に合うまでに1本取り終えて出社しようということで今撮っています。で、早速本題の方にも入っていきたいわけですが、海外で生活するってなると、やっぱり皆さんが聞いてくることとして、英語ってどうやって覚えたんですかとか、英語ってやっぱり必要ですかとか、その英語に関してやっぱり聞かれるんですよね。で、マレーシアで言うと、マレーシア人ってもう本当に肌感8割9割皆さん英語話せるので、全然マレーシア語、マレー語がわからないから困って生活できないってことは全くないんですが、この英語を話せないっていうふうに言ってくる人って、ある共通点があるなって前から思ってたので、今回そちらについて深掘りしてお話ししたいなと思います。その英語が話せない人たちの共通点って何なのかというと、それは愛想笑いをしてしまうことなのかなと思います。愛想笑い、つまり分かっていないのに分かったふりをしてごまかしているってことですね。で、なぜかというと、これ僕の実体験がありまして、僕がまだ大学2年生の時の話なんですけど、当時もう19歳ですよ。もうまだ20歳もならない、すっごい世界を何も知らないような若者が、日本っていう国すらも知らないのに、もうマレーシアに初めて留学で行って、その時に僕英語全く話せなかったんですよ。話せなかったのに留学することができて、で、当時マレーシアのクダ州っていう、ケダの州にあるスンガイペタニっていう、もう超ど田舎の町にある、大学に通っていたわけですが、その大学で通っている時に大学で友達ができまして、で、大学のメンバーで 4,5 人でカフェに行こうってことで、今でも覚えてるんですけど、このパレットカフェっていう、なんか美味しいウェスタンのカフェがあって、そちらに行こうってなって、みんなでグラブタクシー呼んで行ったんですよ。で、着いた時に、あ、今日閉まっててやってないじゃんって風になって、で、この時僕日本語で仕方ないねって風に思ったんですよ。やっぱ空いてないから仕方ない、他のカフェに行くしかないじゃないですか。で、この時に仕方ないって英語でなんて言うんだろうって風に思ったけど、言い方が分かんなかったんですよね、で、この時に気づいて、あ、今までの僕って愛想笑いしてなんとなく言いたいことがあっても、うーんってニコッとして場をいい感じに切り抜けてきていたんですけど、あ、なんかこれやってても多分伸びないなと思って、どうした方がいいのかなって考えた結果、ちょっと待ってって言って、言いたいこと言うためにわざわざ友達にちょっと待ってって言って、 Google ですぐ仕方ない英語はって言うと、大体 DMMA 会話さんがいい言い回しとかフレーズ、当時もチャット GPT もなかったので毎回 Google ってたんですよ。そうすると、仕方ないっていろんな表現あるんですが、僕がしっくりきたのが It cannot be helped、 It とCannot be helped なので、それ直訳ですと、それは助けられない、つまり仕方がないみたいな直訳なんですけど、これ見て、あ、 It cannot be helped って言うんだっていう風に知って、すぐ友達に、あ、カフェ空いてないから今日は仕方ないねって It cannot be helped って言ったんですよ。で、それを言った 行ったっていうのをずっと覚えていて、で久々に一昨日ですね、大学の友達とご飯行こうってことでペナン島から車を運転して1時間弱、まあ1時間半まで行かないですかね、スンガイペタニまで行って久々に大学の友達と会ったんですよ。その時にそのパレットカフェの近く通ってすぐ思い出したんです。あ、僕あのカフェでああいうタイミングであの状況で I can't be helped っていう英語を覚えたんだっていう記憶が残ってるっていうのに気づいて、あ、そうだよなと思って、こういった風に自分が分かんないなって思った時に分かるようになった英語っていうのはそういった思い出とかあと場所とかとうまく紐づいて本当に覚えるんですよね。でこの成功体験をきっかけに、あ、分からないものを分からないままにしておくって英語が伸びない一番の原因なんだって僕は個人的に気づいて思ったんですね。でそれからはマレーシア人の英語というかもう英語初心者って相手が何言ってるかも全く分かんないじゃないですか。分かんないから、あ、じゃあいいですってことで一旦その場を切り抜けるってことをしてしまいがちなんですが、もう分からなくなったらもう全部分かるまでちょっと時間をいただくってことを僕し始めたんですね。そうするとどうなったのかというと本当に英語が少しずつ分かるようになってきて、であとちょっと細かい話ですけど、この英語を分からない自分に対して教えてくれる人、あと自分が調べてる間待ってくれてる人っていう風に相手の忍耐の度合いっていうのも見えてきたんですね。で忍耐が強い人ほど、もしくは自分が英語を話せるように助けたいと思ってる人ほどやっぱり過ごす時間が長くなっていって、で最終的にはもう英語自分で言いたいことをスラスラ言えるようになったし、聞いたことに対して自分なりの意見をこうぶつけてみたりディベートみたいなこともできるようになって、本当にきっかけはカフェで仕方ないねって言えなくてなんかもどかしい思いをしてググったきっかけが全てだったなというふうに思うんですよね。で、まあ、これはまあ具体的なお話ですが、少し抽象の話、抽象度を上げてお話しすると、この今回僕が言ったこの仕方ないっていうのを英語で言えなくて、で調べて言えるようになった、いやごまかさなかった、愛想笑いしなかったってことですが、この愛想笑いごまかさないっていうのは要は分からないことを分かるようにする、つまり分かってることと分かっていないことを一度すみ分けして、その後に何が分かっていないのかっていうのを明確にした後、分かっていないことを分かるようにするっていうプロセスを怠らなかったっていうのが答えなんですね。でこれって英語だけに関わらず受験勉強とかしてきた人って例えば数学とかのそうですけど、模試とか受けて間違った、あ、86点だった、じゃあこの間違った14点分どこなんだろうっていうふうに間違ったところを調べて、あ、こうだから間違ってたんだっていうふうに答え合わせてしていくじゃないですか。まさにこの作業が英語を覚える、言語を習得する上でも必要なんですよね。ですがそれを怠ってしまう、つまり僕みたいになんか愛想笑いしてその場を切り抜けているといつまでたっても英語が話せないってことなんですね。なのでまあアクションプランとしてはもう愛想笑いをしない、わからないと思ったらちょっと待ってって言ってその場で調べる、なんならもう今チャット GPT とか翻訳機すっごいいろんなのあって性能が高いので、相手に不快な思いを与えずにその場ですぐ聞くってことがだいぶ楽にしやすくなった時代かなというふうに思うんですよね。僕の時ってもうググるので1分は必要だったのでちょっと待ってって言って検索して、でいい感じのタイトルがあるとこクリックして、でウェブサイト見つけてスクロールして、あ、これだみたいなっていう感じだったので、それだとすごい時間かかるので、マニュアル、すごくマニュアルですけど、分かんないなって英語があった瞬間その場で調べる、そういったふうにやるともう英単語帳とかってそういった英単語帳で覚えたことで僕すごく日常で使っていることもありますが、こういったふうに分かんないと思った時に調べて分かったことってもう長期記憶になるので絶対忘れないんですよ。なので効率で言うともしかすると英単語で覚えた方がいいのかもしれませんが、こういった状況で分かんない時に分かるようになってっていうふうに分かんない時に引っ張ってくるってことをすると、まあ、状況とか場所とセットで覚えるぐらい長期記憶になりますので、すごくおすすめの方法なのかなというふうに思います。ということで、まあ、今回の話聞いている方の中で、 なんか英語話せないんだよなって思ってる方、モヤモヤしてる方は、まあ、英単語力とか語彙力とかいろんなフィルターとか要素がありますが、あなたがまあ外国の方と英語話者と話すときに愛想笑いをしていないかってことをチェックして、もしもしているのであれば、この愛想笑いはやめて、分からないのを分からないってまず言って、で相手に時間もらって調べるってことを徹底的に習慣化すると、もうこの習慣手に入れたらもうあとは時間の問題で英語を話せるようになるはずですので、ぜひ英語を習得するための、まあ、良い習慣の一つとして取り入れていただければなと思います。もう最後噛みました。はい、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。